はい、バーニングオーヤのアウトプット読書術、本日の一冊はゼロからわかる、みるみる図形に強くなる漫画、こちらの一冊を紹介させていただきます。著者はチームストーリー G、 さまざまな分野のストーリー作家たちが集まったコンテンツ制作チーム。子供から大人まで誰にでも面白くてためになりそうな楽しめるコンテンツを研究している。さらにお4足、慶応義塾大学卒業の在日コリアン3世で翻訳家の方でございます。図形めちゃめちゃ苦手やったんですよね。皆さんはどうでしょう。算数ね、ちょっと足し算引き算ぐらいはこう分かるようになるんですけど、だんだんね、こういろんな複雑な計算とかこう入ってきて、図形はねセンスないんかななんて思ってましたけど、もっとこの書籍に早く出会っていれば僕は何かが変わっていたのかもしれないっていうふうに思いましたが、まあ一応ね、小学校3年生の長男がおりまして、まあ、算数結構得意でやってるんですけど、まあ、今後ねこの図形の壁とかにぶつかっていくのかもしれないななんて思って、まあ、ちょっと僕自身が苦手だったっていうこともあって、算数もっと好きになってほしいなっていう思いもあり、ちょっと選んであげた本なんですけども、すって読んでましたね全部。ちょっと風邪ひいた時にこれ渡してあげたんですけど、もう全部読んだって言ってましたが、読みやすいです。全編オールカラーの漫画になってますね。なんで皆さん、お子さんにもしよかったら興味を持ってもらえるような、そんなきっかけになる一冊じゃないかなと思って今日は紹介させていただきます。主人公はですね、あなたという、名前はないんですけど、棒人間のね、これはもう芸術家の方なのかな、なんかそんな設定ですね。とある村でいろんな困難にぶつかっていくんですけど、そのあなたが、発見をしていくと。でこの数付けっていうことを使って解決をしていくんですね。そのストーリーがなんとも明快、面白いんです。最初にね出会う本当にきっかけですけども、数のことを考えるのが動物たちがいるんですけど、鳥は空を自由に飛び回っていいなと、でウサギはぴょんぴょん跳ね回り、そしてとある時にですね、虫がこの棒の上でなんていうんですかね、はいつくばって、何虫って言うんでしょう、毛虫でもないや、ね、幼虫みたいないるじゃないですか、シャクトリムシって言うんですか、向こうに行きたいのに行けないからって言って、うーんって喧嘩してるんですよ。この子たちはこの線の上が世界の全てなんだなって。あれ、虫たちは線の上、鳥たちは飛び回り横にも歩き、縦と横と奥行きのこの世界があるよね。でウサギたちはぴょんぴょん跳ね回るんですけど、そこでも喧嘩してるんですが、面ですよね、っていうことで、線の世界と面の世界、そして立体の世界っていうのがあるなっていうことにふと気づくんですよ。でもこの線をどんどんどんどん重ねていけば面になりますよね。でこの面をどんどん積み上げていけばそれは立体の世界になりますよね。全てはたどれば線の世界になるんじゃないかっていうところからですね、いろんな困難に直面していくわけなんですよ。まずね、この絵を描くんです、あなたが。で、一番大きな絵を売ってほしいっていう村人に、10m×4m の絵をプレゼントしましたと。買ったのかな？買われたんですね。売りましたと。そしたらその男の人がプンプン怒ってるんですよ。僕が一番大きな絵を買わせてもらったっていう約束だったのに、横の女性が 13m の絵を買ってたよ。これは話が違うじゃないかって怒ってきたんですが、男性が買ったのは 10m×4m なんですよ。でその女性が買ったのは 13m×3m だったんですよね。どっちが大きいか分かんないってなって、一つの基準を作ればいいのかと、 1m×1m っていう、そう、線の世界だけではこの面積というものは測れないな、だからこの基準ということで1平方メートルっていうのを作ってみようと、するとその四角が何個入るかっていうので面積測れますよね。なので男性は 10×4 で40平方メートルで、女性は 13×3 で39平方メートル。ほらやっぱり男性のが一番大きかったですよねって納得してくださるっていうお話が始まったりですね。あとは花畑をこの土地の所有者さん、不動産屋さんから買うっていうお話が出てくるんですが、形がいびつなんですよ。すごくいびつ。例えて言うならネパールの国旗ってわかります？四角じゃないやつね。 三角形が縦に2つ重なってるようなやつ、下の頂点にこうかぶさって上の三角形が乗っかってるみたいな形のやつ、あれ難しいですよね。でそれ高くないですかってあなたは言うんですけど、いやこれはもうこの面積だからって言い張るけども、それを確証が得られないわけですよ。うわどうやって測ったらいいんだろうって、こんないろんな気づきをですね、もう見つけていくと、あれこの形って小さい三角形3つに分けられるよねって発見するんですよ。三角形は必ず一つの線と一つの点を結ぶと作ることができるっていうことを発見するんですね、そしてその三角形の一つの線と一つの頂点を結ぶ四角形、この四角形の面積の必ず半分になるっていうのを発見し、いわゆる底辺×高さ割る2で三角形の面積表すことができるでっていうことを発見して、正確にこの畑の花畑の面積を割り出して、ほら高かったでしょって言って正規の値段で買うことができましたっていうお話が紹介されたりもしてます。まあ、この解決にね、まあ、糸口を見つけてどんどんどんどん発見をして進んでいくっていう様がですね、まあ、本当にあの図形って頭ごなしにねこう解説されても分かんないんです、興味分かんないんですが、このストーリー調で棒人間たちがですね右往左往しながら一つずつ発見をしていくっていう様が本当にまあ入ってきやすいし、最初の理解には非常に助けになるようなお話じゃないでしょうか。もう一つストーリー紹介しましょう。ピザのお話出てきます。はい、村にですねピザ屋さんが出てくるんですけども、なかなかこのピザをみんな買ってもらえないんだ、こんな小さいピザなんて、もう詐欺じゃないかなんて言うんですけど、ちゃんと適正な値段で売ってるんだよって、でもそれを証明することができないんですよね。はい、まあ、そのおじさんっていうのは1/4、円の1/4、要は90度の角度で売ってるんですが、まあこれをじゃあどういう単位で表したらいいのか、じゃあ円全体を4にして、4全体に対する1をこの金貨何枚で売ることができますよっていうふうに表したらいいんじゃないの、あそうかなるほどそういう基準を作ればいいのかっていうと、向かいのピザ屋が言うわけですよね。向かいに立ってる時点ちょっと競合が過ぎると思うんですけど、まあそれは置いときましょう、ダメだよそんなの、うちは円全体を5個に分けてうち1枚を売ってるんだからっていう、その4にするなんていう基準にしたら割り切れないじゃないかっていうんです。ああなるほど、じゃあ、5と4で割り切れる、じゃあ20にしましょうかっていうと、またまた斜め向かいのピザ屋が出てくるんですよ。めちゃくちゃ強豪ですこのお店、いっぱい乱立してます、うちは6でやってるんだよ、いやいやうちは8でやってるんだよ、いっぱい出てくるんですよね。うわもうどうしようってなるんですが、わかりました、じゃあ1から10まで全部の数字で割り切れる数字を全体のこの円の角度に設定しましょうっていうと、まあ、いわゆるね最小公倍数って言うじゃないですか、1から10まで全部で割り切れる数字、これは2520度です。でかすぎひん、いやそれちょっと2520分の1260度が半分だとか、うちはじゃあ8分の1だから315度、でかいでかい、分かりにくい分かりにくいってなるんですよね。じゃあどうしようってなった時に、7の人だけ我慢してもらおうってなるんですよ。7を除いた1から10までの全てで割り切れる最小公倍数、その数字が360度、はい、だから円の全体の角度は360度になったんだよっていう、こういうストーリーもね入ってくるので納得ですよね。皆さん考えたことありますか？僕はなかったです。こうやってあらゆる公式とか数字っていうのは何かその目的基準があるから今使ってるんだよっていうことをね丁寧に説明してくれますね。さらに、この円周率が 3.14 っていうことも、その円をその囲む綺麗な正方形、これの要はこの正方形っていうのは円の中心からその辺の中心までをつなぐ線、まあ、要は半径×半径×4、まあ、半径×半径で四角形が1個できますよね。それ4つ分で円をきれいに囲う四角形ができますよっていう、でこれで面積表せますよ、で、その横を20、縦を20に分けて全部で400個の正方形の集まりだとした時に、小さいその1個の正方形が約314個集まると大体円になる。これで円の面積が測れる。だから 3.14 っていうこの係数っていうのを使っていくんだよとかね。 まあ、その後もこの塔の高さがあって、そのてっぺんにある三角形の屋根のあの角度を測りたいけど屋根まで登れない、じゃあどうしたらいいんだろうっていう、こんな疑問に対していろんな公式を使って解決していくんですっていうね、まあ、そんなお話がまあたくさん散りばめられているんですが、とにもかくにも分かりやすくこの棒人間たちがですね、わちゃわちゃとこうやっていく様っていうのがですね、非常に話が入りやすいかなって思います。小学校でいうとまあ高学年ぐらい、うちは小3でもね読めてましたので、算数ちょっと興味持ち始めたよっていうお子さん、そして漫画は読めるよっていうお子さんには、一度ね試しで、お渡してみてはいかがでしょうか。大人も楽しく数学を改めて、学ぶことができる、そんな一冊でございます。ということで本日はゼロからわかるみるみる図形に強くなる漫画、図形センスが楽しく身につく、はい、こちらの一冊を紹介させていただきました。ということで明日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。